おはようございます。新しい時代を迎えた本年、令和元年も師走に入り、残り少なくなってまいりました。本日ここに令和元年壱岐市議会定例会12月会議にあたり、全会議から本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、令和元年秋の叙勲において本市から行政相談員の真上誠司様が行政相談コールとして瑞宝総工賞を、元日本郵政公社職員特定郵便局長の松本久志様が郵政事業功労として瑞宝総工賞を、元勝本町消防団長消防団分団長の福田康人様が消防功労として瑞宝炭鉱賞をそれぞれ受賞されました。また令和元年度長崎農林業大賞において、本市からは農産部門で農事組合法人広尾と営農組合様、島の農林業経営部門に柳川信行様、地産地消 食農部門に勝本地区納豆生産組合様が運営委員会長賞を受賞され、同じく長崎水産業大賞において株式会社若宮水産様が運営委員会長賞を受賞されました。さらに本年度の県民表彰において、消防防災功労として壱岐市消防団長の岩永明様が、社会福祉功労として民生委員児童委員の川口玲子様、保護司の美濃田直美様、同じく保護司の坂口哲人様が、産業功労として壱岐市商工会長の吉田博様がそれぞれ受賞をされました。この度叙勲表彰の縁に送された皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、心からお喜び申し上げます。さて、10月31日長崎県並びに長崎県議会へ壱岐市議会連名の単独要望を行いました。中村知事をはじめ幹部職員、そして県議会では西川克美副議長様にご対応をいただいたところであります。本市からは山本圭介県議会議員にもご同席いただき、10項目の要望書を豊坂議長とともに提出したところであります。本年度の重点要望項目として、空港の整備について、磯焼け対策に関する支援の拡充について、クロマグロの漁獲枠の拡大及び資源管理に伴う支援についての3項目をご説明申し上げました。この中で磯焼け対策に関する支援の拡充について、クロマグロの漁獲枠の拡大及び資源管理に伴う支援については、国への予算確保等について要望等連携を図りながら取り組むことでご回答をいただきましたが、空港の整備等については、更新時期を迎えた旧200型機に代わる機種についての検討が進められていることの説明がある一方で、空港の整備については多額の費用を要することや採択条件、用地の確保等困難な状況にあり、調査費の確保については厳しい旨の説明を受けました。しかしながら、有人国境移動法の制定や交流人口拡大に向けた施策、あるいはインバウンドの推進等、環境が大きく変わる中で、定期航空路の維持存続だけではなく、福岡、大阪、あるいは東京からのチャーター便などを視野に入れた施策が必要であり、そのためには運航が想定される機種が離発着できる最低1500メートル以上の滑走路を有する空港の整備が必要であることを再度申し上げました。壱岐市の将来を見据え、今後も引き続き強く要望してまいりたいと考えております。この他の要望項目も本市にとって極めて重要な施策であり、ご理解をいただくよう引き続き協議を重ね、県との連携を密にし、本市の振興発展に全力で取り組んでまいります。次に、スマートニュース壱岐市チャンネルの開設についてでございますが、スマートニュースはスマートニュース株式会社が運営するスマートフォン・タブレット向けニュースアプリで、世界中の良質な情報を必要な人々に送り届けることを目的に、日米で5000万ダウンロードを超えるなど、日本最大級の情報発信アプリであります。このスマートニュースにおける壱岐市チャンネルを、去る11月22日に全国の市町村としては初めて開設をいたしました。これにより、壱岐市の公式情報や市政情報、移住・観光情報、また 最新ニュースやグルメ、イベント等、本市に関する幅広い情報が発信されることになり、壱岐市のさらなる PR 等につながることになります。今後もあらゆる機会を利用し、壱岐市の情報発信に積極的に取り組んでまいります。次に、市民皆様が主体となった共同のまちづくり実現に向けて、小学校区を単位としたまちづくり協議会の設立を推進しておりますが、本市で最初のまちづくり協議会が三島小学校区において10月1日に設立されました。その他にも11地域におきまして設立準備委員会または幹事会が立ち上がり、設立に向けた準備が進められております。集落支援につきましては、すでに6地域で配置または決定がなされ、その他4地域において公募中であります。またまちづくり協議会の拠点となる施設についても、インターネット環境をはじめとする環境整備を実施しているところであり、今回整備にかかる補正予算を計上いたしております。今後も SDGs 未来化及び地域担当職員を中心に、全職員総力を挙げてまちづくり協議会設立に向けた取り組みを進めてまいります。また市民皆様に SDGs に興味関心を持っていただくきっかけを作るため、11月16日弁天崎公園で SDGs フェスティバルを開催し、市内外から850人の方々にご来場いただきました。このイベントは市民皆様を含めた実行委員会を立ち上げ、さらに本市の SDGs の取り組みにご賛同いただいた多くの企業とともに企画を練った、まさに市民共同官民連携のイベントとなりました。イベント内容といたしましては、水素自動車や移動電源車のデモンストレーションのほか、ドローン自動航行の飛行機試験や電動キックスクーター市場等、未来社会の一端に増えることができるものでありました。また壱岐の今後の可能性やこれからの働き方などについて、それぞれの分野の第一線で活躍されている方々にトークセッションのほか、セイタカアワダシソウを使った草木染めや壱岐オリジナルの SDGs カードゲームなど、 SDGs を楽しく学ぶ機会も提供できたものと考えております。今後も SDGs を市民皆様により身近に感じていただけるよう、さまざまな機会を設け、 SDGs の浸透を図るとともに、効果的な情報を発信に努めてまいります。さらに、去る10月23日、株式会社キャニオンマインド及び株式会社宮殿ビジネスフロントと SDGs 推薦に関する連携協力協定を締結いたしました。キャニオンマインドにおかれては、30年の長きにわたり、幼児教育から大学受験対策、さらには障害児、病児教育等、オンラインによる遠隔教育の指導実績がございます。また、宮殿ビジネスフロントにおかれましては、九州電力株式会社のグループ企業として、人材派遣、紹介、教育研修等、総合人材サービス事業を展開されております。今回の連携協定では、キャニオンマインドが独自開発されたオンライン遠隔教育システムや、宮殿ビジネスフロントの豊富な人材と、その育成ノウハウを活用し、本市における人材育成、教育格差の解消、及び先進的教育モデルの構築と並行しながら、人材活用、働く場の創出、及び雇用の拡大を目指して締結したものであります。この連携協定を受け、キャニオンマインドがすでにテレワークセンター内に拠点を設けられておりまして、地元に根ざした幅広い交流が行われることを期待するとともに、本市の掲げる壱岐なソサイエティ 5.0 の実現に向けて連携を図ってまいります。次に、第3次壱岐市総合計画については、昨年度から策定に取り組み、9月に骨子案がまとまったことから、10月に市民皆様から広くご意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施し、その後、壱岐市総合計画審議会で最終的なご審議をいただき、去る11月22日に答申を受けたところであります。今回の第3次壱岐市総合計画は、これまで別立てであった総合戦略を包含し、さらに SDGs の理念を盛り込んだ計画として、向こう5年間の本市のまちづくりについて策定しております。今後は本計画の目標達成、並びに本市の地方創生を全力で推進してまいりますので、議員皆様、市民皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。さて、本市の政策顧問である松田智夫氏が提唱されている
逆算金交代構想は、首都圏などの大都市の企業社員が期間限定かつ交代制で地方に勤務することで、働き方改革と地方活性化の同時実現を目指すものであります。今回、9月27日から29日にかけて、本市においてトライアル逆算金交代が開催され、参加者及び関係者16名が来島されました。今回、内閣府から3名、及び長崎県から1名が視察に見えられ、本事業への期待の高さが感じられたところであります。本市の課題である人口減少問題や地域活性化等について、参加者の皆様と市民団体の立ち待ち、移住者の皆様、心医療福祉専門学校との意見交換が行われ、最終日には参加者一人一人から課題解決に向けた提案を受け、松田政策顧問からは、プラチナ大学、壱岐分校の開校など、2年度以降の取り組みについてご提案をいただいたところであります。10月30日には、本事業の総括となる東京講座が開催され、参加された企業の中から、本市の地方創生に寄与したいとの積極的なご意見をいただくなど、本市にとって今後につながる貴重な関係性を築くことができたものと考えております。今後は本事業により、多くの関係人口創出や企業との連携による地方創生の取り組みを進めてまいります。さて、壱岐市ケーブルテレビ施設の指定管理者の引き継ぎにつきましては、去る10月11日に協定書に基づく引き継ぎの合意に至ったところであります。この間、市民皆様には大変ご心配をおかけいたしましたことを心からお詫びを申し上げます。現在、市民皆様に対し、回覧やケーブルテレビ、市広報誌を通じて通信の秘密や個人情報の取り扱いについて同意はがきの提出をお願いしているところであり、11月末現在において契約をいただいております9714件のうち7872件、81% の方々からご回答をいただいております。今後もご回答をいただいていない方に対しましては、引き続き現指定管理者と連携し、はがきの提出についてお願いをするとともに、来年4月1日にスムーズな移行ができるよう進めてまいります。また、今回の補正予算において、再構築費用を減額し、合意に基づく関連する所要の予算を計上いたしております。次に、災害復旧についてでございますが、農地・農業用施設災害については、平成29年9年度発生分における今年度に繰り越した国庫補助金交付決定箇所の11月末現在での発注状況は284地区中279地区となり、残り5地区となっております。平成29年祭は制度上、災害発生から3カ年で復旧することが義務付けられており、鋭意復旧を進めております。このため平成30年については、災害復旧計画に遅れが生じたため、すべてを繰り越す予定であります。また、令和元年度災害につきましては、郷野良広戸フレにおいて、大規模な農地保全施設の災害が発生しており、当該箇所を含め約30箇所について、12月中に国庫補助対象の査定を受験する予定であります。公共土木施設災害につきましては、29年12月から工事発注を行い、順次復旧を進めております。現在までの進捗状況は、国庫補助災害279箇所すべてを工事契約し、うち271箇所が完成しており、またその他単独災害についても、84箇所中79箇所を契約し、うち75箇所が完成いたしております。平成30年発生災害は、国庫補助災害28箇所でありましたが、28箇所すべてを契約し、うち14箇所が完成しております。令和元年に発生した国庫補助災害については、道路災害10箇所、河川災害2箇所、計12箇所で被害額4000万円であり、またその他単独災害が道路災害16箇所で被害額3000万円であります。以上の災害につきましては、12月から実施設計を進め、工事発注を行い、順次復旧に努めてまいります。次に、交流人口の拡大についてでございます。まず観光振興でございますけれども、去る10月6日、壱岐国博物館の開館以来の入館者数が100万人に到達いたしました。 平成22年3月の開館から来年3月には10周年を迎えますが、これまで本市の歴史や文化を島内外に情報発信する拠点施設として、また観光客、誘客の核となる施設として、さまざまな事業を展開するとともに、市民皆様の憩いの場となるよう取り組んでまいりました。11月17日には令和ゆかりの地域と題し、万葉公園開園50周年に合わせたイベントを行いました。ご承知の通り、新元号令和の拠点は万葉集であり、令和の始まりの年に万葉公園は50周年を迎えております。このイベントは、壱岐の島にも万葉集ゆかりの地が存在することを島内外へ情報発信するため開催したものであり、犬飼万葉記念館の岡本道夫館長による講話や、太宰府万葉会による歌語り、壱岐文化協会および壱岐文化団体協議会の皆様による短歌創作コンテストなどを実施いたしました。イベント当日は、東京関西方面からツアーの参加者の皆様にもご参加いただき、地元の多くのお客様とともににぎわいました。首都圏や関西方面へのツアー募集による広告効果を含め、イベント自体を新聞報道等で取り上げていただいており、効果的な情報発信ができたものと考えております。またこの度、東京壱岐雪舟会、東海壱岐の会、関西壱岐の会、福岡壱岐の会の皆様から、本市への来島を歓迎する横断幕をご寄贈いただき、郷の浦港ターミナルと観光案内所及び芦辺港ターミナルに設置いたしました。引導事項につきましては、既存の歓迎案内表示がなされておりましたが、これまで郷の浦港と芦辺港には、下船の際すぐに目に入る位置に歓迎の横断幕等がなかったため、今回寄贈いただいた横断幕は、来島される多くの皆様の目に留まる場所に設置をいたしております。各壱岐の会の皆様には、これまでもふるさと壱岐のためさまざまなご尽力をいただいており、この度の歓迎横断幕の寄贈について大変ありがたく深く感謝を申し上げる次第であります。10月19日に開催した神々の島壱岐ウルトラマラソン2019は、多くの皆様からご協力いただき、おかげをもちまして事故もなく盛会に終了することができました。大会運営にご協力いただきました皆様へ改めてお礼を申し上げます。今年の大会には、全国各地から695人のエントリーをいただき、絶好のマラソン日和のもと、100キロに414人、50キロに206人、総勢620人のランナーが出走されました。沿道の市民皆様の温かいご声援が、健脚を競うランナーの大きな力となり、完走率は100キロが 68.1%、50キロが 86.9% となりました。ランナーの皆様からは、次回も必ず参加したい、景色も途切れない沿道の制限も素晴らしかった、間違いなく全国トップクラスの大会、子どもたちの手作りの上りや手紙に感動したなど、多くの嬉しい声が寄せられており、全国のランナーが集まるインターネットサイトであるランネットにおける大会ランキングでは、ウルトラマラソン大会の部門で全国2位の評価をいただいております。過去大会の反省点や課題等を検証し、実施した今年の大会は、官民連携によるおもてなしがより充実したものとなり、経済効果も考慮すると、まちづくりイベントとして大きな成果を上げたものと捉えております。長時間にわたる本大会を献身的に支えていただいたボランティアの皆様、沿道からの温かい声援や、コース周辺の交通規制等、円滑な大会運営にご理解いただいた市民皆様、協賛及び支援をいただいた事業所及び各種団体の皆様など、今大会を支えていただいたすべての皆様に心から感謝を申し上げます。来年は第5回大会となり、一つの節目を迎えます。ランナーの皆様をはじめ、大会運営に携わっていただいた皆様の声を一つ一つ真摯に受け止め、さらなる進化を図り、日本一満足度の高いウルトラマラソン大会を目指して取り組んでまいります。次に、産業の振興についてでございます。まず農業でございますけれど、どうも本年度の水稲の作況指数は、長崎県全体では94でございましたけれども、壱岐市においては101と平年を上回る発表がなされました。10月30日現在の等級成績は、早期米については、コシヒカリは一部が一等でありましたけれども、高温耐性のあるつや姫は全て一等でありました。 普通気米については8月以降の長雨、台風等で日照不足によりニコマルと夏ほのかはすべて2等でありました。ハタバコにつきましては移植後生育も順調に推移し、域全体の平均収量は10アール当たり299キロと昨年を大きく上回る豊作となりました。9月25日から30日にかけて行われたハタバコ販売では1キロ当たりの代金は1834円と昨年を下回りましたが、10アール当たり代金は54万7427円と近年にない好成績でありました。畜産につきましては令和4年の全国和牛能力共進会鹿児島大会を見据え、産地間競争に打ち勝つための牛作りと域牛のさらなる銘柄確立を図ることを目的として10月23日に第9回壱岐市和牛共進会が開催され、各地区から選考された41頭が集う中で、第1部は箱崎の富田大樹様、第2部は箱崎の松永康子様、第3部は中野義文和様、第4部は箱崎の山本直子様がそれぞれ優秀賞を獲得され、またその中で第3部の義文和様の稽古号がグランドチャンピオンに輝きました。また9月9日に福岡食肉市場で開催された肉牛の部に21頭が出品され、山本光俊様が見事金賞を獲得されました。この共進会を通じて肉用牛農家の生産意欲の向上と経営安定が図られることを期待するものであります。肉用牛経営における子牛の販売は繁殖農家の減少に伴い全国的に高値で推移しておりますが、一方で肥育農家においては厳しい経営を強いられております。12月1日2日に開催された子牛市では平均価格が10月1日と比較し1頭当たり約7500円高の平均79万1000円となっており、依然高値での取引となっております。今後も産地維持のため関係機関と連携を図り繁殖基盤の強化を推進してまいります。また緑化推進活動の一環として11月2日に都築浜一帯において森の集いを開催し、壱岐市内の緑の少年団や各小学校の児童並びに保護者の皆さんによる植樹活動及び育樹活動を行いました。当日午前に開催された壱岐地区緑の少年団地域交流会では、市内4つの緑の少年団の活動発表が行われ、有料発表団体に郷村町の少年団、渡良小学校緑の少年団、渡良小学校が選ばれ、今月8日に諫早市で開催される長崎県交流集会への出場が決定いたしております。これらの活動は時代を担う子どもたちが緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育て、ふるさとを愛し、そして人を愛する心豊かな人間に育っていくために意義深い活動となっております。水産業の振興につきましては、本年4月から10月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は933トンの 39.2% 減、漁獲高は9億2500万円の 37.9% 減と、漁獲量、漁獲高とも大幅に減少しております。主な原因といたしましては、全国的なイカ類の不良や資源管理のためのクロマグロの漁獲抑制、磯焼けによる藻場の消失などが考えられます。先ほど申し述べましたが、本年度の長崎県への要望においてクロマグロの漁獲制限については、沿岸漁業の漁獲枠拡大、資源管理に伴う原資補填措置の充実、放流事業の放流支援の充実等、国への働きかけを要望し、合わせて磯焼け対策についても食食性動物の駆除等に関する支援の拡充を要望したところでございます。また去る11月1日付で海の資源回復担当の地域おこし協力隊として浜野洋平氏を委嘱いたしました。壱岐栽培センターでの種苗生産や水産資源改善、藻場回復等に取り組んでいただき、本市の水産資源の早期回復が図られることを期待いたしております。依然として本市水産業は大変厳しい状況が続いておりますが、今後も引き続き漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図り、有人国境移動法による制度を活用した 施策等水産振興に積極的に取り組んでまいります。次に、去る11月6日、福岡大学において、福岡大学と壱岐医師会及び壱岐市の3社において、保健医療に関する連携協定を締結いたしました。本協定は、保健医療分野において、相互に協力し、壱岐市における疾病の予防及び健康寿命の延伸に努め、地域社会の健全な発展と、それを支える人材の育成に寄与することを目的としております。これまで、福岡大学、壱岐市及び壱岐市会では、連携して慢性腎臓病の予防に取り組んでまいりましたが、一定の成果を上げつつあることを受けて、長崎県壱岐病院院長から正式に協定を締結し、さらに連携を推し進めたいとの提案があり、今回の連携協定の締結となりました。協定締結により、慢性腎臓病等のさらなる予防促進をはじめ、壱岐市における保健医療に関する全般的な改善、及び福岡大学における研究活動の充実向上、さらには地域社会との連携、交流活動の促進により、壱岐市民皆様の健康増進、並びに健康寿命の延伸につながるよう取り組んでまいりました。さて、芦目中学校校舎改築及び改修工事については、工事遅延によるご迷惑をおかけしておりましたが、11月1日から新しい校舎での教育活動を開始いたしております。同日午前8時から教育委員会、学校及び生徒会による移転式を兼ねた開校式を執り行い、教育長より新芦部中学校が芦部町中野郷西区で400番地1でスタートすることを宣言いたしました。移転作業には保護者や地域の皆様をはじめ多くの方々のご協力をいただき、事故等もなく無事に行うことができました。11月13日には文化祭が開催され、保護者の皆様に新校舎のお披露目を行ったところであり、一般の方々の見学についても随時対応可能としております。またスクールバスについても田川、八幡、芦部地区の新ルートで計画通り運行ができており、今後も事態を担う生徒たちが安全で快適な環境で学ぶことができるよう、学校施設整備の充実を図ってまいります。なお、本工事の遅延について、建築主体工事受注者に対し、遅延日数にかかる損害金を請求し、納付済みであります。また、本市の公共工事に対する信頼を失墜させ、市民皆様、学校現場及び議会運営に多大な影響と混乱を招いたことから、壱岐市が発注する工事等の契約にかかる入札参加資格者の指名停止の措置要領第2条の規定により、指名停止の措置を行うとともに、その責任の所在を明らかにするため、市長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について、今回議案を提出いたしております。次に、壱岐っ子留学についてでございますけれども、現在留学中の児童生徒16名について、次年度の留学等の意向調査を実施した結果、継続される方は10名でありました。内訳は里親留学4名、孫戻し留学3名、親子留学3名となっており、残り6名の方は中学校卒業及び留学期間の満了となります。また、令和2年度、壱岐っ子留学生の募集を9月2日から10月25日まで行い、随時、学校及び里親宅の見学並びに教育委員会面談等を実施した結果、新たな留学生として里親留学5名、孫戻し留学1名、親子留学2名の計8名の申請があり、全員を壱岐っ子留学生として決定しております。これにより来年度の留学生は現時点で18名となっております。募集期間終了後も全国各地から問い合わせや学校見学等に来島されており、留学希望の内容等を慎重に検討し、可能な限り受け入れを行いたいと考えております。里親につきましては、新たに1名の申し込みがあり、計4名で受け入れの準備を進めております。今後とも地域で留学生を受け入れていただくとともに、地域の学校を支援していただきますよう、市民皆様のご協力をお願いいたします。次に、防災、消防、救急についてでございますが、去る10月6日に郷浦港、郷浦新港一帯において令和元年度壱岐市防災訓練を 関係機関28組織429名の参加協力により行いました。訓練は壱岐市で震度6強の地震が発生して甚大な被害が発生したと想定し、大掛かりで実践的な内容により実施したところです。また原子力防災についても11月1日に本市で7回目となる原子力安全連絡会が長崎県の主催で開催され、市、県、九州電力、各関係機関の代表16名が出席し、現在原子力発電所に関する防災対策などについて情報の共有及び意見交換を行ったところであります。さらに11月30日には現在原子力発電所での放射能漏れ事故を想定した令和元年度長崎県原子力防災訓練が本市を含めた県内4市と長崎県、佐賀県、福岡県の3県合同で開催されました。多くの防災関係機関の参加により、本市においては地域住民の避難訓練、緊急被爆医療訓練、福岡県中間市への広域避難訓練等を実施したところであります。今年は8月に九州北部で発生した集中豪雨をはじめ、9月から10月にかけて台風や集中豪雨等が頻発し、東日本を中心に大規模かつ深刻な被害をもたらし、今もなお住民の方々の生活に多大な影響を与えている地域もあります。本市においては建物や農業施設の被害、倒木等があったものの、幸い大きな被害は発生しておりません。また台風接近にあたっても早めの警戒態勢を取るなど対策を行ったところであり、今後も関係機関と十分連携を図り、災害対策に万全を期してまいります。市民皆様には日頃の備え、避難場所の確認等、自助・共助の強化をお願いいたします。また本年1月から11月末までの火災救急発生状況は、火災27件、救急1603件となっており、昨年同期と比較いたしますと火災が6件の減、救急が21件の増となっております。これから年末年始にかけて火災の発生しやすい時期となります。市民皆様には火の取り扱いなど十分ご注意願います。またインフルエンザの発生しやすい季節となりますので、手洗い、うがい等感染対策及び健康管理に注意されるよう合わせてお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和元年度補正予算の概要は、一般会計補正額は1億3700万円の減、各特別会計の補正総額は980万7000円の増となり、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補正額の合計は1億2719万3000円の減となります。なお現金予算と合算した本年度の一般会計予算は250億1900万円で、特別会計については86億4068万5000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定改正に係る案件10件、公の施設の指定管理者の指定に係る案件5件、計画の策定に係る案件1件、契約案件1件、予算案件4件であります。何とぞ十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員閣議並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。